柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、早速ですが雄二さん、今宵のワインの紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意させていただいたのは、長野県のビラディストワイナリーのソーヴィニョンブラン2020です。
はい、白ワイン。
はい、
あ、
レモンイエローっていう感じですね、うん、はい、
はい、では乾杯。うん、香りもいいですね。
うん、柑橘の香りがしますね。
うん、酸味がとっても心地よい。
はい、
うん、
で今日からですね、
はい、
ちょっと趣向を変えまして、
はい、
ワインに合わせようと思って今日ご用意したのは缶詰シリーズという
缶詰ですね。
缶詰なんですが、うん、
たくさんありますけど、
いろんな種類の中からちょっと今日はこの辺の
どれ選びますか。
日本近海鳥オイルサーデン。
あ、大好きですオイルサーデン、はい、いいですね、
はい、イワシの油漬けですね。
あ、
すごいですね、これ国産なんですね。イワシ
ちょっと見ていいですか、はい、へえ。
ちょっと缶詰開けてみます。
はい、
あ、カパッと落とすじゃないか音しませんでした
ね。しませんでしたね。
ああ、こんな感じですよ、うん、まあ、いわゆるオイルサーディンなんですが、なんていうんですかね、やっぱりこう、フレッシュというか、あんまりこう、よく海外のなんかこう浸かりきったやつあるじゃないですか。
はいはいはい、
そんなくたっとはしてない。
そうですね、お魚もすごくフレッシュな感じで、
はい、ちょっとぜひ合わせてみてください、
はい、じゃあお先にちょっと一ついただきますね、はい、すごく美味しそう。僕オイルサーディン大好きなんですよ。
しょっぱいのはすごいしょっぱいんですけど、うん、
いただきます。
これはどうですかね。
うん、全然しょっぱくないです。
あ、そうですか。
うん、塩分すごく控えめな感じ、
うん、あ、おいしい。
オイル感いいですね、
はい、
うん、これはこの白と合いそうだな、うん、どうでしょう。
ああ ちょっと想像してた以上に合いますね。
うん、このなんか口の中のオイルサーディンのこのお魚の感じをさらっとこの酸が洗い流してくれるような感じで。
そうですね、うん、魚にこうレモンを絞って食べたような感じですね。
あ、うまい、
はい、
そんな感じですね。
ビラディストワイナリーさん以前もねご紹介させていただいたことがあるんですが、
うん、
長野県東御市のワイナリーで、
はい、
ビラディストさんではこのソーヴィニョンブランを2008年から栽培していると、
はい、
いうことで、ワイナリーのホームページ見ますと、合うお料理が魚介のカルパッチョや塩焼き、
うんうん、
シンプルで野菜料理と書いてあります。
あ、ぴったりですね。
ぴったりですね。
しかも最近の缶詰ってレベル高いですね。
いや、ちょっとびっくりです。
うん、
本当に美味しいんですよ。
これ普通にお皿にきれいに盛ったら、はい、缶詰ってバレないですね。
いや、本当そうですね。
すごい。
ちょっとこれからですね、缶詰シリーズをいろいろご紹介していきたいと思いますね。
はい、
ぜひ皆さんこちらもお楽しみください。はい、そしてですね、このワインなんですが、ビラディスワイナリーのソーヴィニョンブラン、
はい、
これも魚介に合うという先ほどご紹介させていただきましたが、
うん、
ソーヴィニョンブランというのは比較的こう青い香りもありますので、
うんうんうんうん、
サラダなんかにも合わせていただきますので、
はあはあ、あ、いいかもしれないですね、
はい、野菜料理という、まあ、煮たり焼いたりするだけではなくて、
うん、
サラダにも合いますので、ぜひ皆さんねお試しいただければと思います。
そうするとスターターなんかにはぴったりなワインって感じですね。
そうですね、ぴったりですね、
はい、
はい、では飲みすぎる前に今週も参りましょう。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。さてですね、
はい、
まあ今年は夏も暑かったんですけど、いよいよもう秋が本格化してきて、 もう秋らしくなってきてはいる、ね、まだ紅葉はもうちょっと先ですかね、
はい、
ただ秋ってやっぱ食べ物美味しいじゃないですか
いや本当美味しい。
でその中でも、もう私はもともとスイーツ好きなんですけど、はい、よく女性は芋栗かぼちゃ大好きで、はい、まあ、男性はあんまりって言われるんですよね、私大好きなんですよ芋栗かぼちゃ。
もうしかも芋ってあれですね、さつまいもですね、どちらか。
まあそうですね、さつまいも、はい、それからまあ和栗、
あ和栗、はい、
で、まあ、かぼちゃかぼちゃなんかはもしかするとこの時期よりはもう少し冬場まで置いといて糖度が高くなってから食べた方が美味しいかなとは思うんですけど、お好きですか？
自分も大好きですね。和栗のモンブランなんてもう見たら必ず買いますね。
あのほらもう売ってるやつもいいですけど、モンブラン専門店ってあるじゃないですか、
はい、
もうその場でこうにゅーって出してくれて、
あの行ったことあります、鎌倉に賞味期限10分っていうモンブランがあるんですよ
すぐ食べろみたいな、
すぐ食べろみたいな美味しかったですよ。
やっぱりでも旬のものだし、もうすぐ食べた方が美味しいんでしょうね、はい、栗大好きですね。
栗もいいですね。あの自分は普通に栗を茹でただけのものも好きですし、あのスプーンでほじって食べたり、
はい、
まあ、栗ご飯も美味しいなと思いますし、
栗はですね一番好きなのはやっぱ渋皮煮ですね、はい、
あ
の皮ごと残して甘くつけて、
はいはいはい、
もううちの母得意でよく作ってるんですけども、
九州多いですよね、
はいはい、それからねやっぱりまあ一番は僕は栗かな、はい、その次がやっぱりさつまいも、はい、芋。
さつまいもどうやって食べますか
いつもあのいろんな方にびっくりされたり、うちの妻からも変人って言われるんですけど、はい、うちの実家では、はい、焼き芋とかふかし芋が出ると、はい、必ず真ん中にお皿が出されて、はいはい、そこにマヨネーズをたっぷりついで、
はい、
みんなでマヨネーズをつけながら芋食うんですよ。
え、なんかこうあの昔あった当たり目をマヨネーズつける感じですか？
全く全く美味しいです。まああの七味なんかはかけないですけど、ね、あの美味しいんですよ。
不思議ですね。
あの焼き芋の甘さと、はい、あのマヨネーズの酸味が、はい、もう程よくあって、
じゃあ未だにやっぱ食べられるわけ
です。食べます。
ぜひ皆さんちょっと試してみていただきたいと思いますね。
やめてって言われるんですけど、皆さん想像できないと思うんですけど、ええ、一回試してみてください。意外といけます。
意外なちょっと組み合わせですけどね、うん、ちょっと試してみたいと思います。
監督なんか珍しい食べ方あります？
あの自分はのアウトドアが大好きなんで、
はいはい、
必ずやるのがあの薪ストーブで、
うんうんうん、まあ、
時間をかけて焼き芋を作るんですね、
はいはい、
アルミホイルのさつまいもくるみまして、
ええ
それであの熱々に仕上がったところで、縦に真っ二つに割りまして、
要は細長く切るってことですね。
そうそうです、細長く
切る、うん、細長く切っちゃって、は
い、で間にバニラアイスをどさっと乗せまして
バニラアイスを、はい、
で上からですねキフワインをかけて食べるんです。最高なんです。
なんというリッチテイスト。
キフワインじゃなくてもですね、例えばアイスワインでも十分いけますんで、ぜひね皆さんそれも試してみていただけるといいなと思うんですけどね。
バニラとキフワインって合いますか？
合います。大人の味になりますね。
なるほど。よくほらあの信玄餅とか信玄なんとかっていうのが、はい、きな粉とバニラと黒蜜とかよくあるじゃないですか、そうか、キフワイン美味しそうだな。
そうなんですね。まずバニラが程よく溶けて、
はい、
芋の熱で、
うん、
でさつまいものこのホクホクした感じがスイーツのクリームみたいになるんですね。まずそこにこうキフワインでこう少し香りと、
なるほど、
大人のテイストを加えると最高ですよ。
まあ、キフワインはそんなにその高価なものじゃなくても別にいいんですね。
大さじぐらいをちょっとかけて。
ああそんなもんですか。
そんなもん
です。ドバドバとかじゃなくてタラッとかけるぐらいで、
はい、お酒弱い方は少なめにしていただけるといいなと思うんですけどね。
へえ、
は
い、ブランデーとかなんかよくなんかね、いろんなものにかけて食べたりするけど、キフワインってそんな飲み方食べ方もできるんですね。
ブランデーも美味しいんですけど、自分は好きなんですけど、
はい、
ちょっとより大人に寄りすぎてしまう嫌いがありまして、
まあ確かに、
うん、まあキフワインが甘さのバランスもすごくいいですし、
アルコール度数もそんな高くないし、
はいはい、
ちょっと試してみますね。
自分はちょっとマヨネーズ興味ありますけど。
すいません、
いやいや、
なんかシャビーなマヨネーズとキフワインのリッチな話になっちゃいましたけど。
いやでもマヨネーズって意外と何でも合うのは合うと思いますんで、
いや
ちょっと意外な組み合わせでびっくりしましたけど。いや
僕マヨラーなんですよね。
じゃあジャガイモもあれですか、マヨネーズつけて食べます？
そんなのは邪道ですね。
邪道です
ね。じゃがいもはダメですね。
自分はつけて食べますよ結構。
あ、そうですか。じゃがいもはそうはしませんね。
じゃがいもはダメなんですね。
はい。逆にポテトとか揚げたやつはやっぱケチャップですね。
ああ。
もうハインツのケチャップ一択ですね。
ハインツのケチャップ
です。カゴメじゃダメです。ハインツですね、やっぱり。
今度宇都さんにはぜひソース話を詳しく伺いたいと思います。
そうですね。そうですね。はい。
はい、よろしくお願いします。はい、では次に参りましょう。滝崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
はい、ここからは私のおすすめ映画をご紹介していきたいと思います。本日セレクトした映画は将軍です。
はい、
はい、まあ、映画ではないんですが、連ドラではあるんですけども、ディズニープラスで独占配信されてます。
もうものすごく話題になってますよね。
そうですね、なんとアメリカのエミー賞で18冠達成ということで、
はあ、
まあ大勢の方々、特にマスコミなんかは18巻取ったっていうことに驚いてましたけど、自分この作品がアメリカでエミー賞を取った功績の最も大きいものは他にちょっと、ちょっとマニアックなことになってしまうんですけど、いくつかありまして、
はい、
一つはアメリカ人が日本語を英字幕で見たということ。これはかなり向こうの方はいわゆる自分たちの英語が世界の共通語だっていう認識が強いと思いますんで、
はいはい、
その字幕で英語を読むなんてことはちょっと考えられない。自分たちは子供の頃からよく外国の映画を字幕で見ましたけど、はい、アメリカ人ってそういう文化がないんで。
あ、じゃあこのドラマは日本語でやってるんですか？
はい、8割はもう日本語です。
あ、そうなんですね。はい、
その日本語で英字幕で皆さん見て評価したということが一つ、
はい、
そして日本とかアジアを描いた作品って今までもあったと思うんですけど、日本なのか中国なのかどっちかわからないねみたいな、そういう描写が非常に多かったのを、日本の伝統文化に対して日本の作品並みに忠実に再現してるという
、
この2つ目ですね、
はい、
そして3つ目がですね、日本人の精神の部分なんですが、
は
例えばその台本をなんかすごい複雑なことをやったらしいんですけど、英語の脚本ができて、日本の方が、日本の脚本に直して、そこにまたいろんな方がこうディスカッションしてやったの、また英語の脚本に直してまた日本語の脚本に直すって、なんかかなり行ったり来たりしたようなんですね。その過程で、真田広之さんがこの表現では本意が伝わらないと、
なるほど、はいはい、
で変えたいということで、随分そういう日本の伝統と文化をストレートに出したと。だいたい日本の方が作る作品というのは、これはこの描写この言葉は外国人分かんないからやめとこうっていうのが一般的なんですけど、
はい、
そこを恐れずやったっていう、この3つを達成してなおかつそれが評価されたっていうのは非常に大きいことだなと思うと同時にですね、
はい、
この日本の作品がエミー賞を取ったということは、いよいよハリウッドの社会から中国に依存してたものがそれが抜けてきたのかなと、
なるほどなるほど、
いうことをちょっと感じましたね。
うん、はい、かつての中国寄りだった時とか考えると、逆にこういう作品作ろうとすると変な外圧がかかってきて作れなかったりしたりしたでしょうね。いや、絶
対そうだと思います。
ですよね、
はい、で下手をすると俳優の中の何人かは中国人の俳優が演じてたかもしれないですね。はいはい、
前それこそ立ち話の時に、はい、この将軍の話した時に監督が教えてくださったと記憶してるんですけど、
はい、
なんか真田広之さんがすごくやっぱ頑張って、
はい、
で向こうって映画作るとアメリカって基本的に人種のるつぼじゃないですか、
はい、
だからバランスよく黒人さんを入れたりとか、ちょっとこうスパニッシュ系を役に入れたりとかするのを、いやこの時代にそんな黒人が中にいるのはおかしいって言って一切そういうのを排除して、キャストもだいぶ頑張ったって聞いたことがあるんですけど。
そうなんですよ、三浦安人をモデルとした外国人のキャストなんかももちろんおりますけども、
はい、
真田さん以外にも浅野忠信さんもそうですし、多くの日本人の、俳優が活躍してます。主演女優賞を取ったアンナ・サワイさんとかですね、サワイ・アンナさんと呼んだ方がいいのかな、それとかですね、西岡徳馬さんも出られてますし、本当にパッと見た感じ日本の作品と何ら変わらないと。ただやっぱりアメリカ資本というかものすごいお金かかってますね。それは分かります。
これはでも冒頭に言われたみたいにアメリカの監督が 作った映画なんですね。はい、脚本も向こうの方ですか。
まあ、かなり日本の方々も加わってまして、ま
あ、協力はしてて、
はいはい、真田さんが受賞式で言われてたコメントで、まあ、要約しますと、まあ、時代劇というも日本の伝統文化をつないできた今までの関係者に、全て感謝しますと、全ての関係者に感謝しますと。
なるほどなるほど。じゃあハリウッドが作ったアメリカのテレビ版の時代劇みたいな感じで捉えればいいんですかね。
は
い、
そうですね。まあ、そこに日本人が今までこう伝統的に培ってきた技術とか、そういういわゆる時代劇ならではの描写をそのまんまこう持ち込んだということだと思うんですね。
それが受けてるわけですね、今ね、向こうでね。
そうなんですよ。
へ
え、もう20年前では考えられなかったことですね。
うん、確かに、ここ20年の中で、はい、まあ、アメリカ人に限らずかもしれないですけど、西洋人から見る日本観って随分変わってきてませんか。
そうです ね思います。それは
先ほどおっしゃるように、向こうの人たちからもなんか日本、中国、韓国って言っても位置も分からなければ大体同じようなアジア人でしょうって捉えてたのが、やっぱりだいぶ日本の特殊な文化とか、まあ富士山を含めたいろんないい観光地とかね、だから日本食とかそういうものに対するこう情報量がすごくやっぱ増してきてるんで、だからそういうのって観光客の数にもやっぱり比例してますよね。
ああ、そうでしょうね。
うん、
先ほど申し上げたその恐れない表現という中に今ちょっと思い出したんですけど、切腹、
はい、
外国の方は切腹については権力者による懲罰的な要素で捉えてるらしいんですね。
はいはい、
ですので、その懲罰としてなんて残酷なということは一般的らしいんですけど、はい、この作品の中では、まあ、真田さん扮する、まあ、ある殿様、将軍なる殿様が、うん、切腹を命じるんではなくて家臣の方から申し出て、
うん、
まあ、主君と家の名誉を守ると、
うんうん、
それがこう受け入れられた瞬間でもあったんで、まあ、そうですね、すごいことだと思いますね。ま
あ、確かに我々ね、はい、歴史的に知ってる人間からすれば切腹っていうのは極めて高い名誉ある死ですもんね。はい、もうひどくなれば打ち首ですもんね。
いや、本当そうですね。
うん、
ですので、まあ、そういった意味でもさまざまな障害を乗り越えてできた作品ですので、エミー賞の18冠もすごいんですが、自分はある意味日本初の、まあ、テレビなんですけど、そういう作品の文化が歴史的な快挙を成し遂げたということで大変嬉しい作品でした。
これは日本人としてやっぱ見なきゃいけないですね。
ぜひ見てほしいですね。
もうこのドラマ自体は完結してるんですか。
あ、してます、してますが、どうやら続編もできるようですし、はい、
これ何話ぐらいあるんですかね。
全10話ですね。
はい、ちょっとこれはますます見たくなりましたね。
そうですね、ディズニープラスぜひ皆さん入っていただければ。
ディズニープラスかでもアマゾンプライムじゃないのか。
ディズニープラスでこれをやるっていうのはまたちょっと画期的だ
った。確かにそうですね。
はい、
どうですか、このドラマ自体はちょっとご覧になりました。
はいはい、まだね全部見てないんですけど、
一部は見られて、
はい、
どんな感じでした。やっぱ監督から見て同じその、まあ、作り手というか、このシーンの撮り方であったりとか演技のこのやり方であったりとか、
まあ、お芝居は本当に皆さん素晴らしい芝居をされてるんですが、
はい、
まず目を見張ったのは、まあ、先ほど申し上げたようにここまで日本の文化に忠実にやってるんだということが一つと、
うん、
そしてやっぱり美術ですね。
美術、
はい、衣装ですとか、
まあ、
館、城、そういったものの、まあ、お金かけてんだなっていうふうに思いますね。
衣装なんかっていうのはやっぱ持っていくんでしょうね。
いや、着物とか作ると思いますよ、
向こうで。
はい、作ると思います。
じゃあ、まあ、はい、型とかいろいろこういうのは持っていって、はい、向こうの、まあ、映画関係とかテレビ関係の制作会社のところに発注をして、は
い、まあ、そういうスタイリストの方がおそらくいると思いますので、そこの、まあ、衣装のチームがおそらく作ると思うんですよね。
で、まあ、あとはその城とかそういうセット、
はい、
そういうのに対してすごくやっぱりお金がかかってるかな。
もちろんその CG も含めてなんでしょうけども、非常にお金がかかってるっていう印象はあります。
なるほど、
はい、
映画作る上で、はい、まあ、かければかけるだけお金ってかけられると思うんですけど、はい、一番お金がかかるところあたりってどの辺になるんですか。
一番お金かかるのは人件費です。
まあ、それはそうですね。
やっぱり一日撮影増えれば、
うん、
まあ、ハリウッドなんか何百人もいますけど、日本の映画でも大体100人ぐらいいるんですかね、スタッフの。
はいはい、
まあ、その100人分の1日の人件費が丸々
ドーンって
乗っかりますんで、
ああなるほど、
あの人件費が一番高いと思います。あ、
そうするとまずはスケジュールの勝負っていうのが大きいですね。
あのいかにスケジュールをこうタイトに組んでいくかという
期間内に終わらせるか、
はい、
でもう一つその人件費を除けばどういうところにお金かかるんです？
まあ、美術セットですね。それはもうお金をかけようと思ったらキリがないんで、
あ、やっぱりセット美術そのあたり、
まあ、例えば似てるようなところを使って満足して借りてですね、満足してやるのか、
うん、
まあ、例えばお城も現存してるお城がいっぱいありますんで、
はい、
そういうところに撮影協力で使わせていただいてやれば、まあ、あんまりお金かからないよね。
まあまあまあ、そこのレンタル使用代がかかるかどうかとかね、は
い、
うん、
いやもう当時のようにやりたいと言えば作るしかありませんから、城一つ作ったらそれで何十億っていう世界ですよね。
まあそうですね、まあ、遠間で、ね、はい、撮るだけだったらまあ城っぽく作ればいいでしょうけど、その城に入っていくシーンとかね、はい、中でのいろんなシーンとか撮ろうとすると、うん、
ですからあの NHK なんかは大河ドラマで武田信玄やった時に辻ヶ崎の館っていう信玄の本拠地があるんですけど、
はい、
その館の門を、いわゆる正面の大手門をもう作ってしまったんですよ、山の中に
自分たちで、
はい、なんか2億円つってましたね。
そういうところに国家予算は使われていくわけですね。
僕
は、僕は受信料払ってないからいいんですけど。
はい、
ちなみに僕はテレビ持ってませんからね。受信料払わなくていいんですけど。
で、その映画終わったら壊しちゃうんですよ。
なるほど。
それもったいないなと思いますね。
まあ確かにそうですね。はい、うん、
はい。まあそんなことでちょっとぜひ将軍をですね、うん、見ていただきたい作品の一つであります。
はい。
今週は将軍をピックアップいたしました。柿崎雄一と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。ビラリストワイナリーのソービニョンブラン2020、いかがでしたでしょうか？
もうオイルサーディンにぴったりでしたね、
はい、
しかもこの缶詰のね、あの表示のところに白ワインとあのぴったり合いますっていう5つ星がついてるんですよ。
ちゃんとそういう表示もされてるんです ね。
だから本当に白ワインとオイルサーディン良かったですね。
缶詰を名乗るだけのことありますね。あ、ウイスキーとも書いてありますよ
ね。
はい、
特にこのソーヴィニヨンブランの酸味の爽やかさがとても合いました、
はいはい、ぜひ皆さん缶詰お頼みしていただければと思います、
はい、
この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄一と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。